みんな天才化チャンネル日曜版、皆さんおはようございます。ハリヒトです。
ボンのオニマルです。
この番組は聞くだけで人間離れした能力が身についてしまうみんな天才化機構がお送りするラジオ番組です。
この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局からお送りします。今回も収録はミンテンスタジオです。改めましておはようございます。ハリヒトです。
改めましておはようございます。ボンのオニマルです。
今回は正しい情報、正しくない情報について話していきます。
はい、今日もまた難しいテーマ選びましたね。なんでそんなこと喋りたいの？
情報に惑わされてる人が多いからです。
情報に惑わされてる人
というか、こうそれだけを信じて、ま、踊らされてる人。
ああ、どんな踊り？
変なこうわーって感じですかね。
まあ言わんとすることは分かるんだけど、具体的に何の話？
今回のウイルスの話です。で、今回こう一回陽性者の数が減ったって言われた時には、みんなマスクを結構外す人が僕の周りには多かったんですよ。まあ街で見て、今回また人数が増えた時に、今度マスクをつける人が増えたので、踊らされてるなって思いました。
あれは踊りだったんだね。
そうですね、マスクをつけるという踊りです。
踊り、マスク踊り。だってみんなチンコロウイルスが怖いんじゃないの？
そうですね、新型とかそういう感じですかね。
なんか死ぬものだと思ってんちょ、あれ。
はい、
死んだ人って今日本で何人ぐらいいるんだっけ？千何人だよね。
はい、1300人ぐらいですね。
まあちょうど餅ぐらいか。
そうですね、
でもね、それって、怖がる人の自由もあるんじゃないの？
ああ。
君は怖がらないんでしょ？
はい。
それはなぜかな？
自分でこうコロナが出た時からいろいろ見てきて、おかしいなって思ったからです。
ああ、何か調べたんだね。
はい、結構調べました。
調べる時にどんな調べ方したの？
やっぱいろんなところから、やっぱりこうみんなが見てるテレビを見て、でそこで出てるような内容を自分で調べました。
そうするとテレビで言ってたこととは違う
意見も結構出てきました。
ああ。じゃあそれは意見を見つけただけであって、そのジャッジメントはどうやってやったの？
そのジャッジメントは、その意見があって、それの裏付けることもあったので、それを調べることと、そのコロナが出てからの期間で何があったかをこう時系列順に並べてから見て、自分で判断しました。
じゃあ今日ここで君が言いたいのは、そのテレビを見て、あるいは新聞を見て、その他雑誌を見てなのかわからないけれども、何かの情報が出た時にそれをそのまま鵜呑みにして、マスクをしてる人たちがおかしいんじゃないのっていうことを言いたいのかな？
そういうはおかしいとは言いません、でも情報をちゃんと見極めてほしいってことを言いたいです。
ちゃんとやっぱり自分で調べて自分で判断して、したらもっといいんじゃないのっていう提案をしたいのかな、
い
いことじゃないか。さあ、じゃあね、僕たちがね、本当の情報源に突き当たることができるかできないかなんだけど、君、ウイルスって見たことないだろ？
ないです。
そしてウイルスのこともまだ学校で
習ってないです。
習ってないな、で、その他病気のこととかも当然ながら習ってない。じゃあそういう中でさ、 これ多分みんな一緒だと思うんだけど、自分が習ってないことを自分が判断するっていうのは
難しいです。
難しいよね、
はい、
じゃあ何と一体比べてるのというか、
やっぱりこう毎年流行るインフルエンザとか。
なるほど。
と比べてます。
うんうんうんうん。そう、わからないことがね、自分で判断できるかできないかって言ったらさ、直接的な判断はまず無理だと思うんだけども、はい、似たような事象と数字で比べるとかっていうのはとてもいい手法なんだよね。
はい。
うん。コロナがね、まあ風邪だっていうことを、まあ、厚生労働省さんも言っているんだけど、風邪だとするといくつかのね風邪の種類と比べてみるっていうのはとても重要な着眼点だと思います。で、それが正しいかどうかっていうのはまたわからないんだけれども、事実の証拠だけを見つめるっていうことで言うと、ここで我々に分かる事実っていうのは数だよな。
はい、数字です。
うん。特に人が死ぬか生きるかっていう話でいくと、重篤になった人と死んじゃった人、この数すごい大事だと思う。
はい。
だけどコロナの今回のコロナの一件に関しては、なんかね、陽性者数っていう新しい言葉が使われたわけ。
はい、そうですね。症状がないけど、
うん、
PCR で陽性になりましたって人が、
うん、でね、今までね、インフルエンザなんかのカウントの仕方だと発症して初めてカウントなんだよね。
はい。
発症っていうのは何かというと、お母さん頭が痛いのとかさ、関節が痛いんです、会社休ませてくださいとかっていうような人が病院に駆け込んだ時に初めて検査がされて、あ、インフルエンザですね、今流行りの A 型ですとかって言われたやつが報告ベースに上がってカウントされていくんだよね。
はい。
なんかコロナだけはね、今回新しい手法を取ったね。なぜだと思う？
数を増やして、
うん、
国民を踊ってほしいから頑張れ頑張れみたいな感じですかね
なるほど、そういう見方もあるんだね。やはりね、いいところに気がついてると思うんだけども、今までなかったことが取り入れられてくるっていうのはきっと何かあるんだよ、意図が。
はい。
うん。で、その意図についてはちょっとわからないけれども、とてもいい着眼点をしたと思うのね。そして何らかそれがおかしいぞっていうことを自分で感じつつ、まあ君が何をしたいのかわからないんだけれども、僕なんかだったらね、他の人たちもマスク外してほしいなって思ってるわけ。
はい。
うん。君もそう？
はい、マスク外してほしいし、
うん、
同じように気づいてほしい。
うんうんうんうん。そうだよね。なんかね、ここのところ今日ね、収録しているのは8月の30日。なんか最近ね、暑い日が続いているので、子供たちがね、結構学校で倒れたとかさ、いろんなニュース出てるよね。
はい、そうですね。
で、この情報も同じなんだよね。正しいかどうか
わからないですね。
うん。なんかね、大概はね、この手の話ってね、学校で倒れてしまって保健室に行ったっていう部分がベースになると思う。
ああ、それが数としての。
そうそうそうそうそうそう。じゃあ先ほどの君がおかしいなと思ったような着眼点で物事を見ていった時には、なんか保健室行くほどでもないけど、ちょっとフラフラしたなとかっていうのを、もしね、熱中症検査みたいなのがあったら、
はい、
もっともっと数増えない？これ
増えると思います。
ね、
外で運動しただけで、ちょっと水分取らなかっただけで結構フラフラするので、
うん、
そしたらすごい数バーンって跳ね上がると思います。
そうだよね。ただね、そんな話をするとさ、映るものと映らないものがあるから、そこは違うんだよっていう話なんかも出てくると思う。
はい。
ねえ、だからさ、結局のところ何が問題点なんだろうっていうことなんだけどね、まあ、今回は新型コロナウイルスっていう名前がついてる通り、新型なんだよね。
はい。
で、分からないから怖いよねっていうのが根底的にあるわけ。はい、
そうですね。
で、分からないことを今調査中で、専門家はこう言ってますよっていうのが、まあマスメディアで流れてくる論調の基本となってるところ。
はい。
で、分からないことを前提に彼らは国民に流してるわけ。
はい。
はい、で国民もわからないから、まあ専門家が言ってることを信じましょう、は
い、専門家が言ってるんだからこそ、まあ、こうに違いないだろうって思うんですね。
そうです、そうです。自分たちは何もまだ習っていないし判断材料はないんだから、専門家が言ってることをやっぱりそのままルールに従ってきちんと守るしかないでしょっていうのが多分大半の人だと思う、
はい、
で、ある人はそうじゃダメなんだっていうことに気がついたわけよね、
はい、
うん、じゃあね、どうやって調べていくかっていう部分、そこを掘り下げてちょっとお話ししていきたいと思うんだけども、春人はインターネットで調べ物をするときにどうやってやってんの？
やっぱりこう今回のコロナにしても、うん、いろんな見方があるんですよ、
うん、
それコロナは嘘だって言ってる人もいるし、うん、コロナは本当でマスクをつけないと危ないって言ってる人もいるんですけど、
うん、
両方を見比べて、
うん、
その根拠を見つけていくんですよ、
うん、
であとこう武漢で初めてコロナが確認されたって、うん、後からの出来事を見ていくんですよね、
うん、
でそれそこでちょっと矛盾を見つけていくこと、
うん、
だとさっきも言いましたけどインフルエンザと数を比べました、
うん、
それでこれは嘘だなって思いました、
うん、なるほどね。 OKOK。 そしたらさ、今の手法って決して間違いではないんだけど、一つ気をつけてほしいことがあって、僕たちはね、その出ている数字に直接アタックすることができない。
はい、
ああ、うん、その数がそもそも本当なんだろうかとかね、
それも思わないといけない、ね、
そうそうそうそうそうそう。だからね、さっきね、本来は発症した人たちのカウントだったらなんか信用しやすいわけ、
はい、
だけど無症状の人とかなんとか検査でっていうとさ、じゃあその検査の正確性はあるのかないのかとかね、そういう見方にまで広がってくるので、なんか調べなきゃいけないことは膨大に増える。
そうですね、その検査がどうやって行われているかも、
うん、
で仕組みも調べないとダメですね。
そうで、今回のコロナに関して言うと PCR 検査っていうのが行われているようなんだけれども、じゃあその検査キットそのものはどこの会社が作ってるのとかさ、あるいはそれが何種類あるのとかね、それによっても今度カウントの仕方が違うんじゃないのとかね、そもそも何割が正確なのとかね、でそんなことをね、いろいろこう考えていった時に、なんかね、うん、何パーセントの確率でこれが陽性として認められますよとか、何パーセントは間違った答えが出ますよとか、まあ、それぞれね、いろいろこう出てくるんだけど、そういうのをね、正しく判断しようと思うと、もうちょっとね、君も確率の勉強とかをね、する必要があるかもしれない、
はい、
で高校で習うんだけど条件付き確率とかね、そういうのをね、ま、今中学生だけどもね、やればわかるからさ、
はい、
やってみたらいいと思うよ。
でそれを生かさないと、
そうそうそうそうそうそうそうそう。でね、そうやって習ってきたものっていうのがベースにあって、十分我々の学力で判断ができるような状態なのね、
はい、
ただみんなね、わなんかこう学生時代に習っちゃったことは忘れちゃってんだよね。
あ、
そしてね、考えるのがめんどくさくてね、テレビがあんだけ毎日言ってるともうそれを信じ込んじゃうわけよ、
はい、
うん、それでね、少しね、気づく人がいてね、インターネットでチャラチャラっと調べるんだけど、ここにもね、落とし穴があって、今ね、ちょうどホームページなんか運用してるとさ、どんな機種からのアクセスが来ているかって分かんのね。
おう、スマホとかパソコンとか、
そうそうそうそう、タブレットとか、そうすると圧倒的にスマホなんだよね。
おう、
ということはその運用してるホームページにたどり着いてくれる人たちっていうのは何らか調べてたどり着いてくれるんだけれども、あ、スマホで見て調べてね、うちのページに来てくれたんだなってことが分かってるんだけど、それってすごく悲しいことで、スマホって画面ちっちゃいじゃん、
はい、
でね、日本語で検索すると日本語でしか出てこない。
そうですね、
うん、で非常にね、狭められた情報なんだよね。
あ、
ということはこのコロナの一件であるとか、まあ、ワクチンの一件であるとか、そういうことをね、スマホで調べても
たどり着けない、
多分正しい情報にはたどり着けないと思うし、比較ができないと思う。
ああ、そうですね、
うん、
やっぱりパソコンでも2画面使うと片方ではこう 日本語を開いたり、うん、片方で英語を開いて比較することできるし、
うん、
インフルエンザとコロナウイルスとかでもできますし、
うん、そしてね資料も自分でねやっぱり数字を突き合わせて考えるとかっていう部分でいくとそれがまとめられてしまったサイトっていうのも疑わなきゃいけないわけ。
あ、全部がこう入っているような。
そうそうそうそうそうそう。世の中にはね結構ねその便利さを求めてねお手軽さを求めてみんながそこに行ってしまうっていう現象が起きるわけ。
あ、
するとねそこで綺麗にまとめられていて資料化されているサイトがあるとそこって行っちゃうじゃん。
でそこだけに頼るように。
そうそうそうそうそうそう。
ここは全部書いてあるから他のを見んでも大丈夫みたいな。
そうそうそうそうそうそう。でねもっと重要なことを言うとインターネット上に正しい情報なんていうのはないと思った方がいいの実は。
はい。
なぜかというと、今ね日本にいる人たちだったらね一番わかりやすいのは北朝鮮の運営する情報サイトにアクセスできるか。
できません。
なんだよな。逆もしかりで北朝鮮の人たちはアメリカの情報源とか日本の情報源とかにはアクセスできない。
はい。
でインターネットって IP アドレスっていうのがあってね、まあ、これ住所みたいなもんなんだけど、
はい、
さらにはね、機種固定のアドレスっていうのがあって MAC アドレスっていうんだけどさ IP アドレスと MAC アドレスの組み合わせであこれ丸本春人だって分かっちゃうわけ。
あ、バレるんですか。
バレるの。でそういうことがあるとね何が起こるかというとある特定の人物に対してこの情報を流すっていうことまでできちゃうわけ。
ああ、じゃあのなんか動画を見てておすすめに上がってくるのは
それです。そうそうそうそうそう。あとアマゾンなんか利用してるとさ、うん、今までの買い物履歴の中からさ多分これを買うだろうなって言われるのがどんどん PR されるわけよ。
はい。
同じことがねネットの検索で起きてるわけ。
ああ、この人の今までの履歴から、うん、大体こういうのを上げたらこの人は見るだろうみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。で信じ込んでブックマークするだろうとか。ということはねインターネットをあまり過信しちゃダメなんだよね。
はい。
ただしこういう使い方ができるの。あのねアメリカのそのワクチンだとか、まあ、今回のコロナだとかなんだとかかんだとかの人道指揮を取っているまあおっちゃんがいるのね。
はい。
F で始まる人だけどもそのおっちゃんって過去にどんなことを言ったんだろうとかそのおっちゃんってどこの企業の顧問をしているんだろうかとか役員をしているんだろうかとかどことつながりが深いんだろうかとか誰とつながりが深いんだろうかとかっていうことを調べるにはちょうどいいわけ。
ああ、
うん、
そうですね。
うん。今年ねちょうどアメリカが大統領選なんだけどトランプさんが今までやってきたことは何だろうとかバイデンさんが今までやってきたことは何だろうとかそういうことを調べるにはとてもいい媒体なの
よ。つながりがあるから。
そうそうそうそうそうそうそうそう。だけど全く新しい未知のものが出てきた時にそれこそ意見がたくさん割れてる中でねどの意見がでは多分ダメなんだよ。誰が何を言ってるか。
ああ、どの人がどんなことを言ったかが
大事。そうそうそうそう。しかもその人の履歴、
今まで何をやってきたかみたいな。
うん、つながり。じゃあね、こういうことだよ。ワクチンは絶対必要なんだって言ってる人がいたとして、それがすごい権威の人。だけどその人がどこの薬品会社の役員をやってるかとか。その人の娘とか息子がどっかの薬品会社のあなんだ副社長やってんのとかさそういうのが見えた時にまあこれは妄想でしかないけれどもまあ信じるに値するかどうなのかっていうことが少し見えてくるかな。
そうですね、
うん、
もしその薬品会社とつながりがあったらその薬品会社のことを悪く言わないし、
うん、
いいことばかりしか絶対言いませんもんね、
うん、例えばね日本でもあるんだよそういうことは。
なんかね、震災もそうだったんだけど、毎年夏になるとさ、豪雨災害って必ずどっかであるよね、
はい、
だけどそういう時に復興にあたっては必ず使うもの、なんだろう、セメントとかさ、
使いますね。
そしたらさ、そのセメントの利権を持ってるの誰だろうとかって考えてみると、なんだここにあのちょっと笑顔が歪んだおっちゃんがいたなとかね、っていうことになるわけで、それがねいいとか悪いとかとりあえず置いておいて、で個人的な憎しみとかそんなこと持つ必要がないので客観的にそれらをね判断材料に入れていくだけの自分の頭の中のデータベースを整理していくことなんだよ。なので調べ物をするコツっていうのは、その調べたい事柄そのものよりもその周辺のちゃんとした知識、それらが結びついていかなきゃいけないわけ、
総合的に。
そうそうそうそうそう。だからね、君の場合、まあ、中学生っていうことで言うと調べ物上手な方だとは思うけれども、やっぱりまだまだなんだよな、うん、でそれは今悲観するところではないからね、別にあの落ち込まなくていいので、むしろね、いろんな枝葉に分かれていったところ、そこをねすごく大事にしてもらいたいなと思うわけ、
はい、
なんかね、このコロナの話なんかでもさ、なんかコロナウイルス自体があるっていう前提でみんな賛否が巻き起こってるわけ。
そうですね、
うん、だけどコロナウイルス自体がなかったら
何も起こりませんよね、
うん、そもそもウイルスっていうのの定義がさ、ちゃんとされてないじゃない、
はい、まだ何も分かりません。
そうそうそう、
生き物かどうかも分からないし、
うん、でそんな中で純粋に隔離されたものもない、
存在しない、
うん、で最近ね、言ってる人がいて、細胞が弱った時に吐き出す、まあ廃棄物みたいなもの、まあ、そういったものと今回電子顕微鏡で写真撮られているコロナが非常に似ていると、うん、そういうこともあるわけね、
はい、
じゃあ一旦ウイルスなんてないんじゃないのっていう考え方もねあってしかるべきなの。
あ、逆に、
うん、ウイルスがあるもんだとして、例えばマスクが必要必要じゃないって分かれてそこでドンパチやってるわけさ、
はい、
だけどウイルスそのものの定義がおかしいとか、その考え方そのものが矛盾してるとか、ウイルスはいないんだとかっていうことだったら、このマスク論争が果たして正しいかどうかなんていうこともあるわけよ。
ああ、見方を変えるというか、そもそもの前提を変えてみる。
そうそうそうそうそう、そういう出来事がね、実は歴史上何度もあるんだよね。まあ宗教の話なんかでもそうだし、もっと言うとね、天動説地動説の入れ替わり、あれだってさ、最初に言ったのは、まあ、僕たちが習ったのはコペルニクスだっていう話じゃん、
はい、
そしてその後ガリレオがあって観察によって証明していくみたいな話があったんだけど、
はい、
それよりもはるか昔、ローマ時代かなギリシャ時代かな、ちょっと忘れちゃったんだけどさ、その時代にすでに書物として
描かれている。
そうそうそうそうそうそう、だけどそれは宗教上のことで、封印されてきたっていうこともあるわけさ、
はい、
で他にもあるよ。例えば日本でね、キリシタン大名って習うだろう。
習います。
ね、天草四郎と貴様だとかさ、
はい、
あれもさ、なんか一見学校の教科書で学校の先生が言った通りに解釈すると、なんかかわいそうなキリシタン大名が弾圧されたって習うんだろ。
習います。
でそうじゃない可能性が非常に高いんだよね、
はい、
うん、人身売買をされていたとかね。でそれすらねわからないので、どっちか をこう選択しようとした時に、その情報源を突き詰めようとした時にさ、感情論は抑えて反対を探ってみるってすごい大事なんだよね。
逆に、
そう、そこに感情はいらないんだよね。
なんかそうしないとね、見えてこないものがあるんだよ。もっと言うとね、そう、歴史が多分面白いんだけどさ、織田信長とか豊臣秀吉とか徳川家康とか、ね、戦国御三家って習うと思うんだけど、
はい、
そのちょっと前ぐらいからかな、要はね、鉄砲が日本に来ているのに、なんでキリスト教徒がわーっとこう広がってないかとかさ、
ああ
当時ね、もうね、フィリピンあたりまで植民地にされてるからね、
されてますね。
でね、鉄砲来てるわけだから、船が来てるわけだよ、
はい、
なんで向こうから軍隊来てないんだろう、そういうことって学校でならないだろ
う。はい、そうですね。
だからなんでかなってやっぱり思ってね、調べてみてほしい、ね、で、鉄砲をどんどんどんどんね、こう日本に持ってきたり、大砲持ってきたり、火薬持ってきたりしてたわけだから、向こうの軍隊が来ない方がおかしいんだよね。
そうですね、来れない理由があったのか、
来れない理由があったのかもしれないよね。
それでも来ても意味がなかったのかみたいな。
だけどやっぱりね、宣教師を通じて日本を何とかしようとした節があるわけだから、
はい、
その辺はね、教科書に載ってないから調べないではなくて、教科書に載ってることを疑ってこそ調べる動機になるかもしれないし、
ああなんで載ってないんだろうみたいな、
そうそうそうそうそう、それがね、情報を扱う時の一つのコツかな。一旦は疑ってみる、そして自分で確認作業をするってことかな。で、確認作業をするときには必ずきちんと賛否両論を調べたり、そしてお金の流れを追ってみたり、権力の流れを追ってみたりするってことかな。はい、いつもの通りこれね、話が盛り上がってくると終わりが近づいてきてしまいます。ここで一旦エンディングの音楽を挟んで、最後に春人にまとめてもらいたいと思います。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、皆さんどうだったでしょうか。今回は正しい情報、正しくない情報についてやりましたが、まあ、今回のコロナウイルスにしろ、やっぱりこうコロナウイルスがあるということでマスクをつけるかつけないかっていうのもなってるし、コロナウイルスがあるということでワクチンがなんかこうどうやこれやってますが、やっぱりそれについてもそのまま聞いたことを自分で鵜呑みにするわけではなく、自分でちゃんともう一回調べて、賛否両論もこう見て、もう一回自分で考える必要があると思います。鬼丸さんどうでしょうか。
はい、実はみんな天才化機構では調べ物の基本っていうのをね、みんなに叩き込んでいます。まずはね、一旦全てを疑う、ね、なんか疑うの嫌かもしれないけど一旦全てを疑うんですね。そして事実の証拠に基づいていること、これ例えばコロナで言うと数だよね。重篤になっちゃった人の数、死んだ人の数、それをインフルエンザなどと比べてみるとかね。そして賛否両論を探る、ここがね一番みんな難しいところじゃないのかなと思う。でもね、賛否両論を自分の感情抜きにして探っていく、そしてお金の流れを探る、これはね人物を探るっていうのも含めてね、その人のお金の流れを考えてみるっていうこと、それらをね総合して他のところとの組み合わせなんかもやってね、自らが結論を出すっていうことがとても重要になります。これは別にね、コロナがどうのこうのとかっていうことではなくてね、日常の疑問を全てそのように処理をしていき、そして学校で習ったこと、例えば統計とかね、そういった部分と結びつけて自らが結論を出すということ、すごく大事なことなんですね。はい、それでは今日もバイバイで締めたいと思います。せーの、バイバイ。